お客さん、警視庁の正面って本当に正面ですか？本当に正面ってどういうこと？ほら、あそこ正面に鉄柵してあったり、警官が立ってたりで中に入れない感じになってるじゃないですか。当たり前じゃん。帝都の治安を司る警視庁だぜ。警備は厳重さ。タクシー運転手が右手に見えてきた皇居外苑の姿に目をやった。そんなガチガチんところに俺が運転するタクシーなんかがしれっと横付けなんて本当にできるんですかい？何言ってんの？俺の勤め先だよ。会社だよ、会社。従業員がやむなくタクシーで通勤することになっただけ。はあ。ほらほら、ビビってないで、堂々とズザーって感じで突っ込んで、重役の到着って感じでさ。築地方面から走ってきたタクシーは、桜田門の交差点前まで来た。テレビなどでよく見る警視庁の建物がそびえ立っている。その正面では鉄柵をいそいそと動かして通路を開けている警察官の姿があった。そのまま左に曲がって。言われた通りタクシーは交差点を曲がる。赤レンガの前で有してそのままその通路から入って。運転手は言われた通りに車を操り、警官が立つ通路に滑り込んだ。道めきは窓を開け、鉄柵を開いた警官に敬礼する。すると彼もそれに敬礼で答えた。このあんちゃん、一体何者だ？正面玄関前に到着すると、そこには3名の背広姿の男たちが立っていた。ありがとうさん。そこに立ってるやつからタクシーチケットをもらってくれる？あ、はい。じゃあね。ご家族によろしく言っといて。そう言うと道めきはタクシーを降りた。
お疲れ様です。お待ちしていました。
うん。班長、どこで油売ってんの？
どうも今は上野の方にいるみたいです。
上野？そんなところ何やってんのさ。
わかりません。
ふん。あ、ちょっと特攻部屋に寄らせてもらえる？
はい。
運転手は警視庁の中に吸い込まれていく道めきの姿を見つめた。
いくら？
3220円です。運転席の横に立つ背広姿の男が小さなチケットのようなものに何かを書いている。
あ、記載はかかった料金だけで結構です。わかってる。
ミシンでちぎられた小さなチケットを運転手は窓越しに受け取った。
30分後、東京駅の八重洲口で待ってる。
え？
あそこのタクシー乗り場にいてくれ。用がある。
ちょっと分かってない。瞬間、この運転手はとてつもない威圧を感じた。男の低い声がそう感じさせているのではない。そう、彼の背後にそびえ立つ建物が運転手に有無を言わせない感覚を抱かせたのだ。
はい。
男は運転手の肩を軽く叩いて警視庁の中に消えていった。
どうなの？あれから。
はい。伸び塾事件に関してツバイスタンの仕業であると触れ回っている出元の特定は、消える SNS のプログラムを流し込まれていることが原因で難航しています。
難航？ってことはどうにかすれば特定できるってこと？
あ、当初は。そう思ってたんですが。
じゃあ無理ってこと？
可能性から言えばそちらの方が濃厚です。
だったら変に期待持たせるような言い方はしないでくれる？
あ、すいません。 じゃあ IT 担当は今何やってんの？道明は片倉が座っている椅子を引き、そこに腰をかけた。デマらしきものを発見次第、それのデモとを追うというアナログの対症療法をしています。それって鬼ごっこ的なこと？はい。じゃあ新宿のあれは？あの山は総一に移管されていますが、現場にいたのは特攻だよ。捜査の進捗ぐらいは把握してるでしょう。はい。じゃあ報告して。マルヒの情報は？川並翔英42歳。神奈川県にある工場で働く派遣社員です。勤務態度は至って真面目。同僚、上司からの信任も厚い模範的な人間のようです。周辺で何かのトラブルを抱えているような様子もなく、ごく普通の一般市民です。川波翔英。どんな字書くの？山水に可能不可能のか、東西南北の南で川波。あとは昭和の章に栄えるで翔英です。道明は机の上の片倉のパソコンを使ってその名前を打ち込む。すると画面に川波翔英の個人情報が表示された。なるほど。ごく普通の一般市民だ。変だね。はい。理事官のおっしゃる通りです。変なことが起こっています。どういうこと？総一によると、この川波は犯行時の記憶がほとんどないとのこと。え？犯行時の記憶がない？はい。気がついたらパトカーに押し込められていたとか。なんだよ、それ。記憶がないとのことで当然、犯行に至った経緯などもさっぱり。という感じらしいです。おいおい、じゃあ例のブツクサ言ってたあの言葉については？ぶっ壊せとかぶっ潰せって話ですか？うん、それもよくわからないと。へえ。ってことは事実上マルヒは監獄ってことだ。はい。総一はこれからどうするの？新宿の山、頭抱えてます。やれやれ、出しゃばってくる割にすぐに行き詰まる。バカか。道明のこの言葉に男はあえて反応しなかった。記憶にない。はい。やっぱバカだ総一は。はい。記憶がおかしい事例はすでに総一は掴んでるはずなのにな。え、理事官。なるほど、ここが我々警察のボロいところか。すいません、理事官、何おっしゃってるのか。
ああ、いいんだいいんだ、独り言。
いや、もし差し支えなければ教えてくれませんか？
なんで？総一の山だろ、
あいつらに助け舟出してやる必要ねえじゃん。自分、総一のネタ裏から引っ張ってるんです。多少の餌があればこれからも面白いネタ新たに引っ張ってくれるかもしれません。
無理無理、ほっとけって、あの脳筋集団。
ああ、そうですか。
まあでも総一の動き知っておくことは丸徳にとって悪いことじゃないな。
自分はそう思います。
いいね、君。名前は？
キーと申します。
役職は？
主任です。歳は？43です。
道明はキーの姿を改めて見つめた。
その歳で主任。ノンキャリ？
はい。
優秀だね。
ありがとうございます。
じゃあヒントをあげる。主任なりに考えて答え見つけてみて。で、分かったらあの脳筋集団にちらつかせてみてよ。
きっと、ぐぬぬって
反応示すと思うよ。
ぐぬぬですか。
うん。
で、
石川。
石川？
ああ、 あとは主任の方で考えてみて。
え、それだけ？って、自分でわかるんですか、そのヒントだけで。
さあ。
そもそも石川って何のことですか？
班長の出身地。
ああ、石川県ってことで。
うん。
新宿の山と石川県が何らかの関連性があると。
あのさ、言っとくけど、あくまでも試験だからね、これ。この試験の裏取るのは主任の方でやってみて。で、物になりそうだったら総一にぶつけてみてよ。
はい。
で、その当の班長なんだけど。百目鬼は立ち上がって、片倉の席の周りをうろうろとしだした。困るんだよね。こうも、離席が目立つと。キー主任、君も困るでしょ。キーは口をつぐんだままだ。何かと成果が出てない特攻にどうにか結果をもたらしたい。その一心で新宿のヤドルチェンコ警戒。しかし喫茶店の店員にピンクデータ渡しただけ、おまけに対象ロスと散々な結果の上、班長不在でその後始末。
自分は何も思っていません。班長は班長の考えがあってのこと。
片倉班長がしんどい時は自分らが支えるって考えは立派だけど、それ逆にあだになってない？
それにしても班長どうしたんですかね。
班長？
ええ、ここ数日なんかパッとしませんよ。そりゃ東総病院とか池袋のやつとかで立て続けだしな。石川から鳴り物入りで特攻班長だから、はっきり言ってどんだけ優秀なんだよって微妙な感じでしたけど、まあここまでパーフェクトゲームですわ。でもここに来てガタガタって、愚痴っても何にもならん。それを支えるのが俺ら部下の務めだろ。班長がしんどい時は俺らで。
キーの耳元に自分の顔を近づけて、ドーミキはつぶやいた。一応特攻の監督者だからさ、俺。キーの背筋に冷たいものが流れた。このドーミキという一見チャランポランな男、何をどこまで把握しているのか。彼は言葉を発することができなかった。主任の自己犠牲の精神は立派だ。部下の鏡だよ。けどね、人間主任みたいな人間ばっかりじゃねえんだ。現に君の部下から僕は片倉班長に関する苦情を聞いている。ああ、ご心配なく。君が今思い浮かべている人物以外からもね。
なんてことに。
上司を思いすぎるために部下をないがしろにするのは良くないよ、キー主任。
あ、はい。
いい？僕は困ってるの、片倉班長に。だから君にヒントをあげたんだ。特攻を頼むよ。
自分は。
何？
自分はノンキャリです。
そうだね。
ノンキャリの自分が班長を差し置いて、そんな差し出がましいことは。
何言ってんの。片倉班長もノンキャリだよ。
あ、
ドーミキはキーの肩を軽く叩いた。
五の線3いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。 5-1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。